今日は吉脇に入ってきます。先ほどこの礼拝でもこの大きくあれ強くあれという賛美、そして約束の地にという一緒に歌ってきました。この吉脇、先週までこの創世記から新明記までこのトーラ、モーセ五書、立法の書を読み進めてきましたね。そしていよいよ今日からは、まあ、歴史書とも言われますけど預言書に入ります。どういうことかというと、この立法、神の言葉を荒野で聞き従っていく、聞いていく時からいよいよその御言葉を実行していく、また述べ伝えていく、その神の国を築いていく、神と共に定住していく、そういう時代にシーズンに入っていきます。ヨシュアというのはヘブル語で、ヘブライ語でイエシュアですね。イエス様の名前です。ヨシュア記とホセア書ってありますね、預言者ホセア、この2つはイエス様と同じ名前です。区別がつくように日本語訳ではヨシュア記とかホセア書とかでイエスというふうに分けられていますけども、これすべて同じこの意味の名前なんですね。ということはこれイエス様を表しているということです。ヨシュア記はこのヨルダン川を渡ってヨシュアと十二部族がですね、約束の地に入っていきます。これはイエス様も罪もないお方がヨルダン川でバプテスマを受けて、来週もこのバプテスマはここでありますけれども、イエス様がバプテスマを受けられたので私たちもバプテスマを受けていくんですね。そして十二弟子と共にイスラエルに、また異邦の民にイエス様は何ておっしゃいました？一番最初におっしゃったのは悔い改めよ、神の国が近づいたですね。悔い改めようというのは新明記の最後にあった先週ありました。このモアブの契約、約束のうちに入ってもまた神から離れてしまうだろう、あなたたちは。もう神様そこまでお見通しでした。でも立ち返れば、悔い改めて私のところに帰ってくれば私は許そうと、この契約がまだ終わってないということです。今も生きてるということです。それをイエス様は宣言されました。モアブ契約が今でも生きてる、悔い改めの約束はまだ神様が待っておられるから、今主のもとに、神のもとに立ち返ろう、そしてこの福音を信じよ、神の国が近づいた、やってきたという、神の愛の支配の時代にいよいよ突入したんだということを信じてそこに入っていこうと、まあ、これがイエスと十二弟子、ヨシュアと十二部族、イスラエルのため。実はもう千年以上前にイエス様がなされることをあらかじめこのイスラエルの民と異邦の民の歴史の中で神様が表しておられたのがこのヨシュア記という意味では、この福音書にあたるんでしょうね。そして来週四式ルツ記からは聖霊と教会の時代に入って、いくと言えると思います。さあ、ヨシュア記の一章一節ご一緒に読みましょうか。あ、今日のタイトルが今出てましたね。ご一緒に読みましょうか。はい、もう一回大きくなりますか。主に仕える家族に、もう一度お願いします。主に仕える家族に、仕えるというのは、奉仕って別になんかこの仕事のし忙しく働くということではなくて、仕えること、英語ではサービスって言いますね。サービスは礼拝のことです。神様を礼拝するというのはこの安息ともにうろうろさまようのではなく、約束の地、割合で地が与えられて、そこで神様とともに一緒にゆっくり休む、憩い楽しむということです。神様ご自身がそういうお方なんですね。もう永遠の天の御国では父子聖の神様が一緒に家族で憩い楽しむということをご自身の中にお持ちのお方です。それを私たち共にこの地上でもそれを味わい表していこうく中で、この終わりの時、その永遠の天の御国を待ち望んでいくんですね。地上では関係ないことを、自分の、好きな私たちの肉の思いで働いて、もういつか天国に行ったら、死んだら 違う暮らしではないんですね。私たちは備えていかなければ、何の練習もしないでこの、まあ、寝たままくっちゃ寝をしている人がいきなりマラソンとか走ったらどうなりますか。死にますよねきっと。やったことないと思うんですけど、和田さんとかよくマラソン走ってるで普段からよく走ってるんですよね。備えておくことが必要なんです。私たちのこの礼拝も、ある意味このリハーサルです。いやでも本番でもあるんです。これは別に何か偽物ではないです。礼と誠の礼拝なんです。それをそのままいつまでも続けていく時にいよいよ入っていくっていうんですね。主に仕える家族に。ヨシュア記の一章一節から、このように始まります。まず一章の一節だけ読みましょうか。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。すいません、一応第3版にしといていただいていいですか。この2017の方が訳新しいと思うんですけど、はい、主の前のだと主のしもべってなってますね。まあでも従者っていうのは従うものって今ありましたよね。しもべっていうのはさっきのこの主に仕える、奉仕する、それは仕えること従うことです。主のしもべ、モーセが死んでのうちってあります。さあこのヨシュア記は、モーセが死んだってことで始まるんです。死から始まるんです。皆さん、私たちの命っていうのは、生まれて始まって死んで終わりだと思ってるかもしれませんね。でも違うんです。神様は死から始まるんです。イエス様もそうでした。十字架と復活なんです。世の中では何とか死なないように死を先延ばしにする、それは私たちの体の延命だけではありません。いろんな会社だとか、今少子化の時代、学校とかもですね、なんとか1年でも寿命を延ばそうということで、いろんなあの手この手を尽くしているわけですね。死なないように。でもそうではないんです。神様は死んで葬られて葬り去って滅ぼして、そして新しい命を歩み出す。死から始まるんですね、十字架。そして3日目の復活、今日も3日目の週の初めの朝です。モーセが死んだ、そこから始まるんですね。モーセ偉大な預言者でした。でも約束の地に入れなかったんですね。先週の新命記のメッセージ、また、モーセの歌とイスラエルの12部族の祝福をして、モーセは約束の地に入らないで死んでいきました。どうしてでしょうか。確かに若い頃は正義感が強すぎてエジプト人を殺してしまったっていうのがありましたね。殺人の罪も犯しました。でもそのことは神様本当に許されましたけれども、モーセがある罪を犯してしまいましたね。先週ぐらいでしたか、ありましたね。何でしたか。岩に命じなさい、そうすれば水が出るって言ったのに、岩を叩いてしまったんですね。しかも私たちが水を出さなければいけないのかと言って怒りに任せて、前は岩を打てばと言われたので岩を打って叩いたんですね。前と同じやり方、自分のやり方で、その時神様に聞いて神様が言われたやり方ではなくて、そのようなやっぱり肉の思いっていうのがモーセも残っていたっていうことですね。でもそのままでは約束の地に入れない。そのような60万人のイスラエルの民、エジプトで出てきた民は、ヨシュアとカレブ以外はみんな荒野で死にました。そして次の世代が入っていく。私たちもそうなんです。モーセが死ぬだけじゃないんです。約束の地に入っていくのは古い私たちが死ぬんです。死ぬところからニューライフが始まるんですね。皆さん、ニューライフ教会に来てるんですね。まだ古い私が死んでない教会じゃないんですよね。古い肉の思い、私のやり方、あるいは、私はこう教わってきた、ね、それでいいじゃないか、それでやってきたし、みんなもそうしてるからという世の中のやり方、みんながこう言ってるではなくて、神様が今日なんておっしゃってるか。時には神様は、いや、みんながみんなで、多数決で多い方を取ればいいだろうと、そのように言われたらそれでいいわけです。でも神様が 時にはみんながそう言ってもでも実はこうなんだよという時にはそこに従っていく。それも一人ではなくて二人三人で一緒に祈り聞いて、敵は悪魔は光の天使をも偽装してくるってありますから、神様のふりをして私たちにいろんな雑音、このまやかしを言ってきますから、神の声を聞いていくということです。モーセが死んでここから始まるんですね。そして次のリーダーは誰だったでしょうか。主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアにってありますね、告げておせられた。ヨシュアはヌンの子って言うんですね。ヨシュアのお父さんの名前がヌン。ヌンっていうのはヘブライ語のアルファベットが22文字あるんですけど、その中でヌンって、英語で言えば N に当たるものですね。ヌンっていうこの鍵括弧みたいな形をしています。このヌンというのはそれ自体意味があるんですね。再び芽生えさせる新芽、今新緑が綺麗ですよね。オリーブの木にも新しいこの芽が出てます。その新しい芽、つまり復活の命です。ヌンの子、もうヨシア自体が生まれるときに、先ほど私たちは親は選べないねって話がありましたけども、でも神様が選んでヌンの子としてヨシアに、ヨシアというのはイエシア、主は救いという意味ですけども、その新しい復活の命、再び芽生えるという。そして、430年ぶりにこのカナンの地に、ヤコブと12人の息子たちがこのエジプトに行って、そこから帰ってきたんですね。ヨセフの骨も、遺骨も一緒に帰ってきました。さあ、このヌンの子をヨシュアに告げて仰せられた。じゃあ神様なんておっしゃったのか。このヨシュア記には神様が、主が直接というかヨシュアに語られる言葉がいくつか出てきます。そんなに多くないんですね。もちろんヨシュアは自分で考えて思いつきを話したのではなくて、全て神様から言われたことを話したはずです。でもそれが直接主は仰せられたって書かれているところはそれほど多くない。でもこの一章の2節からはまず主の言葉があるんですね。ご一緒に言いましょう。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。神ご自身もモーセは死んだって言うんですね。モーセは死んだからもうお前たちは、ね、大変だね、もうダメだではないんです。モーセが死んだということは、ヨシュアよ、あなたに命を預けたって言うんですね。この民のが私の家族となっていく、これからますますなっていくわけです。今あなたとこのすべての民は立ってってあります。立って。じゃあこの時ヨシュアは寝そべってたんでしょうか。わざわざ神様はこう立ってとかですね、山上の水訓でもありましたよね。イエスは、この座腰を下ろして口を開いていったとかね。何か喋るなら口開くのは当たり前じゃないかって思うかもしれませんが、一つ一つのことには全て意味があるんです。いいですか皆さん。聖書の全ての単語、地名とか人名とか、そういったいろんな動詞、形容詞、あるいは出てくる数、一つとして意味がない、神様どうでもいいからちょっと適当な数を当てはめとこうとかいうことは、神様ね、そんな無駄なことしないんですね。もったいないことは、すべて意味があると信じて、行くときに奥義を私たちは悟っていくことはできるんですね。立って、これは立ち上がるというよりも、この起こされる、座っていたものが立つというよりも寝ていたものが起こされる、これよみがえりという言葉です。よみがえった、復活したというのも、寝ていたものが起き上がらされるという意味ですね。ギリシャ語でもアゲローって言うんですけども、似てますよね日本語と、はい、起き上がれという言葉です。つまり目を覚ますということです。霊的に眠っていた、今はね肉的に眠っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、目を覚ませと言われたわけです。立ってもいいんですよ、すべてのためには立ってってありますから。本当に自由にですね、なんか座ってて集中できなかったら歩き回っても何でもいいんです。で周りの人がね、集中できなかったら、その人も一緒に歩いても何でもいいんです。あとでですね、今日はエリコのね7周回るっていうのを その場で7週もあるというのを最後やりたいと思いますが、立ってってこれ意味があるんですね。さっきのヌンの子もそうでした。全てには意味があります。ですからよく研究してください。最近はもういろんなアプリとかですね、便利なものたくさんあります。で、自分勝手に読むんじゃなくて、本当に神様がどうしてここでこんなことをおっしゃってるのかっていうのを、本当に私たちはここでよみがえれっていうことです。ヨルダン川を渡り、イエス様が渡っていたヨルダン川ですね、このバプテスマを受けるということです。これも死んでよみがえるということです。この後で出てきますけど、乾いた地を踏むということです。3節読みましょう。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。足の裏で踏むところ、踏むところは足の裏で当たり前ですよね。足の甲で踏んだりできませんよね。でもわざわざなんで神様はこう書かれているのか。この足で踏むっていうこと、聖書にとても大切なところいくつも出てきますよね。イザヤ書には新約にも出てきます。この良い知らせを伝える者の足は幸いだってありますよね。福音を伝える足です。この足で踏むっていうのは何か、この、ね、目障りな異邦人をですね、イスラエルの民がこの踏みつけていくっていうんじゃないです。良い知らせ、福音、この勝利の神が、平和の神がこのカナンの地にやってきたんだよ、帰ってきたんだよ、私たちと一緒に、だからこの家族に入っていこうという、この福音の知らせを伝える足なんですね。エペソの6章にも神の武具の中で平和の福音の備えを履きなさいってありますね。足で踏むというのはその平和、神の平和がやってきたんだ、それを喜んで受け取って神の国に入っていこうという、そのこの後で履物を脱げって出てきます。それもこのことです。で、ローマの16章には平和の神があなた方の足でサタンを踏み砕くってあるんですね。創世記の2章3章でアダムとエバがこの蛇にそそのかされて木の実を食べてしまいましたね。でもその後3章の15節、原始最初の福音と言われます。その女の子孫と蛇の子孫の間に私は敵意を送って神様をおっしゃいました。そして、彼はその蛇の子孫、まあ、つまりサタンの子孫は、まあ、イエス様のことを表します。キリストのかかとに噛みつくけれども、でも彼は頭を踏み砕く、蛇の頭を。皆さん、このヨルダン川っていうのはかなりまっすぐなんですけど、実はこうくねくねしているんですね。聖書地図とか後ろ見ていただくとあります。これはヨルダン川って蛇を表していると言います。ヨルダン川の水がせき止められて、しかもアダムという町でですね、そして乾いた地を渡っていく、で、でいく、そして約束の地、そのままヨルダン川、蛇であるヨルダン川を踏み砕いた、その平和の足で約束の地をみんな踏んでいくっていうのは何でしょう。そこを神の平和の、平和の神の国としていくっていうことです。ヨシュア記はこう聖説とかいっぱい出てきて、なんかおっかないなとかね、なんか異邦人肩身狭いなとか思うかもしれません。でもそうじゃないです。平和の神の国にされていくっていうことです。そして異邦人である私たちも一緒にその平和のマーチに、行進に加わっていくということなんですね。だから家族で神に仕えるというのは、そのイスラエルの神の家族に私たちも入っていくという話がこの後出てきます。しかもあなた方にモーセに約束した通り私が、主が与えているって、もうこれ完了形、現在の話です。与えようとか与えるかもしれないとかじゃないんです。もう私がそうした、神様の御言葉というのは宣言された時もうそれになってるんです。神様は永遠のお方ですから、永遠のお方には全てが現在なんですね。意味わかりますか。私たちには昔、今、将来、未来ってありますよね。でも神様には全て現在なんです。神様がかつて言われたことも、それは神様にとっては全て今ですから、私たちにとっての今、そして将来ももうそれはなっているんですね。ただ私たちには時間の中で、時間の中で1ページずつめぐってきます。 神様の言葉っていうのは、この1189章もある言葉は、神様は一瞬にですね、わーみたいなことでこう言えるんですね。神様なんですけど、私たちは1年かけて今この読み進めています。そういうふうにこの時差というか時間軸があるんですね。神様はもう宣言された、すでになったことですけれども、でも神様セルフではされないんですね。もうこれ神様の趣味なんでしょうがないです。一緒にやりたいんです。ですからご自身の中に父子聖霊って本当にこのわけわかんないって思うかもしれませんけれども、一緒にいるあるっていうことを楽しまれる、喜ばれるお方ですから、もう神様がもうこの地は、ね、もうイスラエルのために、あの神のために与えたと言っても、それを民と一緒にそこを踏んでいくこと、歩いていくことで、この味わっていく、実現していく、私たちに参加してほしいと願っておられるんですね。ですから、しかもその戦いというのはもう主が勝利された戦いですけども、でも私たちにもその勝利の側についてほしい、既に与えている、で4節にはどこまでかという話が出てきて、5節ご一緒に読みましょう。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。6節。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。アメン。5節に戻ってですね、私はあなたと共にいる、あなたを見放さず、あなたを見捨てないってあるんですね。どっかで聞いたことありますね、あなたと共にいる。神が我らと共にいるって、インマヌエルっていうことです。そしてイエス様も最後に、私はいつまでもあなたと共にいるって残されて天に戻られました。今日来週がこの7週祭シャブオットって言いますね、50節ペンテコステと思います。聖霊が与えられた、教会が始まった、時ですけども、でもそれはかつてシナイ山でこの律法が与えられた時ですね。ということは、その前10日間弟子たちは祈っていましたから、イエス様が復活されて40日目、まあ、昨日一昨日先一昨日っていうんですか、先週の木曜日が昇天日、イエス様が天に登られて神の右の座について、でも私たちも共に座らせてくださっている、で共にいるというその証拠として聖霊をあなた方に与えよう。私たちはだから聖霊に、満たされている時に主と共にいるんですね。見放さず見捨てないという証拠です。そしておっしゃいました、強くあれ、大きくあれ、この言葉は何度も出てきます。7回ぐらい出てきましたでしょうか。で、この強くあれ、大きくあれって皆さんどんなイメージ持たれますか。誰をイメージします、強く大きい人っていうと。例えばですか。いや誰でもいいですよ、別に怒ったりします、正解とかないですから。例えばゴリアテ。ゴリアテですか。敵をイメージしますか。ゴリアテですね、はい。私はですね、ブルーザー・ブロディっていうですね、プロレスラーがいたんですね、はい。で、まあ、ちょっと、事件に巻き込まれて最後はね、若くして殺されてしまったんですけども、スタン・ハンセンっていうですね、悪役レスラーと一緒に、あれなんですね、もう本当に死闘を繰り広げてですね、で両者リングアウトみたいな、もうすごい喧嘩をしてたのに、次の日ですね、成田空港で私見かけた時にもうなんか2人でね、もう大笑いしながら歩いてたっていうですね、まあ、それを見た時に あれはショーなんだなっていうことを思いましたけども、皆さんいろいろイメージすると思うんです。そういう強く、一人で強い、ね、そして誰にも負けない、で惜しいっていう言葉がこれどうなのかとかね、いろいろジェンダーのことを言われたりします。でも実はですね、そう訳されていますけれども、この強くあれっていうのは何かこの一人で私たちが筋肉マッチョになって強くなるってことじゃないんです。このハザクっていうヘブル語の言葉は、 創世記19章にこのソドムの町で、ロト、ソドムの町が、もう正しい人は10人いないので滅ぼされるって時ありますね。その時に御使いがやってきて、ロトは躊躇してるんですけど、まあ、とにかく逃げようと言って、ロトの手をしっかり掴んで、そしてこのロトをその家から引っ張り出すんですね。こうやってね、ロトってね、こうやって、でロトはですね、この町ね、ソドムの町楽しいしね、いろいろ楽しいこといっぱいあるし残ってたいと思ったんでしょうけど、こうやって引っ張り出すんです。この手を握って離さない、手を取ったっていうのがこのハザグっていう言葉なんですね。ありがとうございます、はい、ね、そうやってつまり何かと言いますと、一人でこの筋肉マッチョで強いのじゃなくて、この神が手を握って手を取ってくれているから、その手を離さないということです。それが強くあるということです。私たち主が手を握ってくださっているので、それが一つに結ばれて離れないということです。復活っていうのもこの蘇り、起き上がらせるっていう言葉です。自分ではこの起き上がれないんです。私たち死んだら、死んで自力で起き上がった人いないですよね。ラザロとかでもイエス様からラザロ出てきなさいと言われてですね、自分からそろそろいいですかとか言ってないんです。このバプテストリーもの作りもですね、この自分では起き上がれないような作りになってるんですね。本当かなと思う方はぜひバプテスマを受けてみてください、はいはい、私がですね結構力いるんですね。ね、浦田君や小川君の時はね、かなり全力でこの起き上がらせたんですね。そうなんです。そうやって自分の身を、ね、自分の手だけじゃないです、私たちの全てを主に委ねて取り上げてくださる主の御手に抱かれ続けなさいということですね。でしっかりと主に握られる、これが強くあれということです。主から離れて一人で頑張る、それは弱いんです。大しくあれっていうのも何かこれ男性的な言葉なのかなって、そうじゃないんですね。ルツ記の一章にこのルツが、ナオミですね、異邦人であるルツがイスラエルのナオミと一緒に、あなたの神は私の神ですから私はあなたについてきますと言って、モアブからユダヤのベツレヘムに行きますよね。そこでルツが固く決心したってあります。この固い決心っていう言葉がこの大しくあれっていう言葉、このアメツっていう言葉なんですね。つまり何かというと、女性であっても男性であっても、ね、この揺るぎない信仰、特にこの異邦人が、の私たちがですね、イスラエルについていきますっていうような信仰も含まれているわけですね、ルツのですから。それがこの、まあ、大しくあれと訳されている。もう日本語だと訳しようがなかったんでしょうね、それ以上。ちなみに2017は何て訳になってますか、ね、やっぱり大しくあれですか、はい、限界があるってことですね、日本語には。そうなんです。そしてあなたはこの民に継がせなければならないってありますね。つまり何かというと、これヨシュアだけじゃないんです。家族の救いだっていうことです。イスラエルの民がまず家族としてみんなでこの、強くあれ、神様にもう手を握られてそこから離れない、主と結ばれていく、そして固く決心して神様についていく、それをあなただけでなくこの家族みんなでそこに入っていこう、これは神様の呼びかけです。8節にはこの律法の書御言葉を、先週までの新明記までの御言葉ですね、あなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならないってあるんですね。これ何かというと、御言葉は石の板に書かれたのでもなくて、この心のに刻むって神様ありますよね。どっかに書かれてるんじゃなくて、私たちの口からいつも出てくる言葉が、私も先週も本当に家族や誰かをこう悲しませるような、傷つけるような言葉を吐いてしまったことは本当に今悔い改めます。でもどうでしょう、昼も夜も私たちの口から神の言葉だけが口ずさまれて、この常に神の言葉だけが出ていれば、また 普段の会話でも神様に聞いて本当に神様の愛の言葉だけ出ていけば、私たちは本当に神の御言葉だけが私たちからこの流れ出ていく、そのようなまさにこの預言者の働きですよね。ヨシュア記からは預言書です。律法、神を聞くだけでなくて、私たちの口から神の愛の言葉が出ていく時代に入ったということです。そうすれば私たちは繁栄し栄える。で、11節、3日のうちに準備をしなさいって、この3日のうちにというのを繰り返し出てきます。3日目というのは何ですか？モーセは死んだから始まって3日目、これはイエス様の十字架から3日目の復活です。このヨシア、ヨルダン川を渡って、これは全て復活。何かというと、イスラエルもまたそこに日本の民も神の子供たちとして復活する。430年ぶりにカナンの地に帰ってきた、そこに先に住み着いていた人のたちの中からもこの神の民に立ち返っていくということです。12節を見ますと、このヨシアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族にこう言ったってあります。何を言ったかというと、もう川の手前、東側に彼らはもう子供たちも家畜も多いので、もううちらここでいいですと言って、川の東側、もう川向かいの町ってね、鈴木区にもそういう名前の町がありますけれども、もうそこでいいですと言ったんです。でもこの男性たち、兵士たちは、一旦川を一緒に渡って約束の地を一緒に足の裏でことごとく踏みしめて、そして神の国に、ね、宣言して勝ち取ってからまた戻りなさいって言うんです。一旦自分の家族、妻や子供たちとは離れて、まあ単身赴任みたいな感じですよね。でもそれは家族を引き離すことじゃないんです。自分の家族、自分だけもう土地が与えられたからもうそれでいいやではなくて、もっと広いこの十二部族ですね、イスラエルの全家族がその土地が与えられて神と共に住む、そのような神の国に入っていくために一緒にこの勝利の行進をしていくということです。ですから私たちも自分が救われたからいいやではなくて、家族みんなが、家族で主に仕える、そのような一族になっていくことを神様が願っておられるということです。私たちもそれを本当に祈り願っていこうではありませんか。アーメンですか。さあ、いよいよ2章からはですね、この川を渡っていく準備が始まっていくんです。まず神様、約束の地は偵察隊を必ず送られます。2章の1節読みましょう。ヌンの子ヨシュアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行って、あの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行って、ラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まったとありますね。ヌンの子ヨシュアについては先ほど触れました。お父さん、ヌンというのは新しい目、復活という意味です。イエシュアは、主は救いという意味です。さあ、シティムという町に今みんな留まってるんですね。シティム、モアブから出て、この、まあ、ガド族に与えられた町ですね、シティム。このシティムっていうのは、このシティム、なんとかイムっていうのは複数形なんです、ヘブライ語で。エルサレムってイエルシャライムって言って、天と地のエルサレムがあるということでしょうか。複数形なんですね、なんとかイムということは、シタの複数形ということです。じゃあ、シタって何かっていうと、これアカシアの木を表すんですね。去年イスラエル行った時に木をお見せしましたけども、写真を。アラノの中にポツンポツンと生えているアカシアの木、それはトゲがあって、この茨の冠、イエス様がかぶった茨の冠もそうだったかもしれないと言われてますし、鞭打ちのことは、鞭をこの所定とって、やっぱりシタって言うんですね。このトゲについた鞭にですから、つまり何かというと、シティムというのはこの本当にイエス様の十字架を表しますよね。そこからの、そういう町からこのエリコに向かっていく、ヨルダンを渡っていく、もう全て意味がありますね。二人のものというのは、二人の見つかいであり、二人の証人です。証人というのは、一人では証人として有効でないんですね。二人、三人、二人以上、教会も2人3人が祈るところに集まるところに、イエスもおっしゃいました。ですから彼は証人なんです。 単にスパイとして偵察隊として行ったのではなくて、神の国のもう古い私たちの肉的な生き方は、イスラエルも異邦の民ももう罪は捨てて、本当に神の清さと愛の中を生きていける、そういう平和の神の国がやってきたんだということを告げ知らせていく証人としてまず使わされていったんですね。彼はどこに行ったかというと、エリコに行きました。エリコ、皆さんエリコって聞くと何を思い出しますか？エリコ、エリコにいた人、ん、何もないですか？イエス様もエリコに行きましたよね。ザーカイがいましたね。ザーカイにイエス様は何て言いました？今日救いがこの家に来たって言いますよね。ザーカイ一人じゃないんですね。家族の救いなんですね。エリコという名前は、これは月という意味です。おそらくは月の神様とかをこの祀っていたり礼拝してしまっていたようなこの異教の町だったことでしょう。でもこのエリコの町は別名があるんですね。これ前のページを聖書をお持ちの方はめくっていただくと、申命記34章の3節に夏目ヤシの町エリコってあります。夏目ヤシ、夏目ヤシ、この間デーツってお土産もいただきましたけど、まあ、シュロとかでも言われますね、パームトリーとか言います。夏目ヤシの町、この夏目ヤシってヘブライ語で何て言うかというと、タマルって言うんですよ。皆さん、タマル、夏目ヤシの町であるエリコにラハブがいたって、これ偶然でしょうか？ユダの、まあ、息子のお嫁さんですよね。でもユダとの間にこの子孫を残していきます。そこからこのユダ族、ユダヤ人が生きながらえていくんですね。そこにこのタマル、ラハブも加えられていく。また一生のキリストのケースには、彼女たちが、今日母の日ですけども、まさにイエスの母のに名を連ねていくんですね。みんな異邦人ですよ。でも、神の民に加えられていくということです。さあ、このエリコ、夏目ヤシの町、タマルの町にラハブという人がいました。ラハブという名前は、拡大する、広げるという意味です。まさに神の民が、広げられていくんです。ラハブは異邦人でした。そしてこの遊女というのは、まあ、売春婦ですね、本当に神と遠い暮らしをしていましたけれども、でも家族ごと救われていくんですね。なぜかというと、この後3章に出てきます。もうエリコの町の人たちは、もうイスラエルの民がエジプトから出て、いろんな大きな国々を最後倒してやってきた。そしてイスラエルの神と民も恐れて心がしなえてるっていうんですね。もう恐れおののいてる。でもラハブは期待に胸膨らませて、私たちを皆殺しにする、怖い民がやってきたではないんですね。私たちをに本当の永遠の命を与えてくれる救いの神がやってきた。この二人を喜んでその証人として迎えたわけですね。早速エリコの王様が追いかけてきました。この3節を見ると、この王様がこの人をやってラハブの家に、なんか2人ね、スパイが来たろうからこの出しなさいって言うんですね。ところがラハブは、いや2人は確かに来たと、でも4節、2人の人をかくまってってありますね。でどっから来たのか分かんないし、どっか行っちゃいましたと、ね、まだそこら辺にいるかもしれませんみたいな話をしたんです。皆さん、これ嘘ついていいというものではありませんけれども、でもこの起点と知恵がイスラエルの民を救い、そしてラハブとその一家を救っていく、神の民がこの約束の地に第一歩を踏み入れていく大切なことになっていったんですね。そしてこの二人の人、じゃあどこに隠していたのかというと、6節ですか、屋上にですね、屋上にこの天の屋上に並べてあった天の茎の中に隠してあったんですね。天布の天ですね。麻布、それは祭司の服装ですよね、がすでに並べてあった、もう用意されていたわけです。でその下にささっといって、この彼らをかくまったということは祭司の服を着せたっていうことですよね。 霊的にはそういうことです。つまりイスラエルのこの2人の偵察隊、2人の証人使いをまさに祭司の王国として敬って扱ったということです。かたやエリコの王様はイスラエルのスパイを殺してやろうと思って、まさにこの、まあ、今もね盛んなこの反ユダヤ主義ですよね、イスラエルを滅ぼそう呪おうと思ってくるんです。でも同じ異邦人でありますけどラハブは、ね、イスラエルをかくまって助けてその追っ手の目をくらませて命をかけて、これバレたらラハブも命ないですからね、命をかけてイスラエルを助けたということです。で神様はこれが異邦人のモデルなんですね。これをやってほしい、ここにみんな献身してほしい。そして11節で、ラハブ言ってます。私たちは、ね、そのイスラエルの活躍を聞いたときあなた方のために心がしなえてもう誰にも勇気がなくなってしまいましたってありますけども、いやラハブだけはもう勇気100倍なんですね。そのイスラエルが私の家を訪ねてくれて、そしてイスラエルの神が私を救ってくれた、私もそれに協力した。で12節、あなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと誓ってください、その証拠をください、私と家族を救ってください。イスラエルの神のために異邦人である私たち一家も加えてくださいって願ったわけですね。これは主の救いを信じたということです。真実を尽くしたっていうのはこのルツがボアズのところに行ったときにこの真実、あなたの真実は、ね、尊いってボアズに言われましたよね。その異邦人に対してこの語られたものでもあります。ヘセドという旧約聖書はあまり愛という言葉出てこないんですけど、この真実ヘセドという言葉が誠実とも訳されますが愛にあたるものです。神の民を愛することで神を愛した、だから私たちも愛してください、離さないでください。で証拠をください。13節一緒に読みましょう。私の父母兄弟姉妹またすべてからに属するものを生かし私たちの命を死から救い出してください。これが異邦人の叫びです。これを私たちにも声を上げてほしい、そして私の救いに入ってほしい、これが神様が今日私たちに願っておられることです。で証拠をくださいって言いましたね。その証拠をくださいました。この二人の使いが、じゃあ赤い紐、この赤い紐を今私たちをこの下ろして逃がしてくれるこの窓につけてなさいって言うんですね。この赤い紐、赤いというのは糸辺に非常口の火と書いてこの火色って出てきますね。幕屋とか契約の箱とか、もうその火色の糸も使われました。これはイエス様の血を表しますし御言葉を表すものです。この紐というの赤い紐ですね、これティクバという言葉なんですね。ヘブル語でイスラエルの国家ハティクバって言いますけども、紐であり、これは希望とか望みということですね。のぞみちゃん の, この希望を表す言葉です。このティクバっていうのはこのティクアバですから カバという言葉から来ます。カバというのは集めるということです、ね、で関連する言葉としてこのバプテストリー水水浴清めするのをミクベって言いますね。ミクベのクベもこのカバ、ティクバと同じ言葉です。この集めるんです。水を集めるということでもありますけれども、水を集めるって何ですか。創世記の初めに、3日目に水を集めて乾いた地を表しましたよね。水を集めることが目的じゃないんです、水浸し全面一面水に覆われていると水とか海というのは死を表します。そこに種まいても流されちゃってきますよね、だから実を結ぶことはできません。それを集めて乾いた地が現れたので創造の3日目にはそこに種をまいてこの植物が生えることができたんです。乾いた地が必要なんです、命のためには。そしてこの乾いた地にいよいよヨルダン川がせき止められて、そこ乾いた地を渡っていくんですね。3章に入ると乾いた地乾いた地乾いた地というのが繰り返し出てきます。それは英語ではドライランドって言いますね。その乾いた地こそが 命だからです。イエス様が私は道であり真理であり命である、まさにこの命、道というのは皆さん海の上、まあ、海の上も湖の上イエス様歩かれましたけども、でもイスラエルの民をこのエジプト出て航海を海をせき止め、またヨルダン川もせき止めて約束の地に乾いた地を渡ることが目的なんです。普段からカラカラのところだったら当たり前ですけども、もう一番これ杉越の春の時期です。雪解けの水が一番多い時期だってはっきり書かれてます聖書に。でもそれをあえて、しかもアダムという町のところでせき止めて、この乾いた地を渡らせる、それがイスラエルとまた異邦の民、私たちへの約束なんですね。命の地にしっかりと足をつけるということです。海は死を表しますが、黙示録の最後、もはや海もないとあります。そして今この地は情報の海、海あるいは誘惑の海、あらゆるこの海と洪水でサタンは私たちを溺れさせようとします。でも私たちはこのバプテスマ、その水に死んで、そのような私たちの肉と罪と自分のやり方、神に聞かないで自分で頑張る生き方に死んで、そこから乾いた地に上がるって欲しいと主は願っておられるんですね。さあ3章の4節を見ると、その約束の地を目指していくときにですね、川を渡っていくときにも、先頭は契約の箱です。神の箱、そこには御言葉、石の板がありますね。実会の御言葉ということはイエス様そのものですが先頭なんです。そこから約2000キュビトの距離を置いてってありますね。2000キュビトって1キュビトはこの肘から、この指先までですね、だいたい44、5センチです。私ぴったりそうなんですけど、まあ、人によって違うかもしれませんが、2000キュビトですから約900メートルです。皆さん900メートル先に先頭がいてですね、マラソンとか駅伝でよくねそれぐらい離れてあります。もう豆粒みたいな感じでしょうね。でもその距離を置いてみんなが従ってついていくって、これどういうことでしょうか。ヨシュア記の最後にはこの逃れの町の話が出てきます。その逃れの町というのはこの故意ではなくて過失、事故で、殺人を犯してしまった人が、その家族が、殺された家族が血の復讐をしようとして追っかけてくるけれども、逃れの町にたどり着いたらそこで、大祭司が死ぬまでかくまわれて、生き延びることができるという逃れの町。この逃れの町が町の中心からその周り、そしてその周りには牛羊の放牧地があります。まあ、逃れの町レビ人が住みますから畑はないんですけど放牧地があるんです。それが中心から2000キュビト四方なんですね。つまりこれ先頭の契約の箱、これ祭司たちが担ぎます。そして十二部族は後から2000キュビトを置いて、でも2000キュビト以上離れるのでもなく、2000キュビト以内に近づいてしまうのでもなく、2000キュビトのこの間隔を保ちながら一緒に進んでいくってことですね。どういうことでしょうか。イスラエルの十二部族の民、神がその逃れの町の城壁になっていくってことですよね。町囲いになっていくってことです。つまりそこはどんなに罪を、私たちが殺人の罪を犯してしまったとしても、この囲いの中に入ったら私は命をいただく、殺されることはない、また血の復讐、私たちが殺し合い続けるということがなくなるという、その平和の更新ですよね。もう殺し合い、復讐し合うということはもうやめようと、もう終わったということを、2000キュビトの距離を置いてイスラエルの民がやってくることで、異邦の民はそれを、まあ、どこまで分かっていたか分かりませんけども、ですから自分たちが滅ぼされるという恐怖ではなくて、これは平和の福音の知らせがやってきたということです。異邦人の私たちにとってはですね。そしてこの十二部族4章に入るとですね、3章の終わりに乾いた地で渡り終わったってあります。で、十二部族の代表選手が選ばれて、4章の5節には各自 一つずつ石をですね、あの川の真ん中で祭司たちが契約の箱を持って立ってるんですね。そこの石を十二部族の代表が一つずつ背負ってきなさいってありますよね。背負ってきなさいっていうことは、こんななんか豆粒みたいな石だったら背負ったりしますよね、皆さん。どっかで聞いたことありませんが、背負ってきなさいって、自分の十字架を追ってきなさいってことですよね。祭司たちは契約の神の御言葉を担いで、そして残りの民は自分の十字架を追って、その石をどうしたかというと、川を渡ったところにこの十二の石をこの並べて塚を作るんですね。それで主がしてくださったことを記念していく。で、川を渡ってからですね、五章に入ると割礼をしなさいって、もう神様いろんなこと言いますよね。ちょうど杉越の時期ですけども、割礼をエジプト出てから第二世代していなかったということで、当時青銅器もあったでしょうし、金属もあったと思うんです。でもあえて火打ち石の石の小刀を作ってって、めんどくさいことを神様されます。その石で、この肉を切り取れっていうんですね、まあ、男性人のこの急所ですけども、これ何かというと、男性だけではありません。このイスラエルの民がこの肉の思い、自分はこうやった方がいいとか、こうしていきたいとかいうことを、また相手をこの、やられたりやり返すとか、そういう罪、肉の思いをこの取り去るということです。割礼というのはそれを表しています。まあ、イスラエルだけでなくて、異邦の民、私たちも同じように肉の思いを、罪を本当に取り去っていくんですけど、それをイスラエルが代表してやってくれたわけです。で、私たち異邦の民はそのイスラエルを助け祝福し、その約束に一緒に入っていくということですね。そして五章十節、その月の14日の夕方、杉越の池に捧げたってあります。で、種入れないパンを食べて、12節、マナが降ることが止んだってあるんですね。40年間降っていたマナが止みました。この杉越、まさに割礼地を流して、これはイエス様のこの地を表しますけれども、種入れないパンというのは、その祭りが7日間続いてきますね。罪を取り除くんです。パン種を取り除くっていうのは、今でも必死にみんな、本当にパン種がないかって もう掃除するんですね。この間大掃除しました。今度屋根裏もしようってことになりましたけども、罪を取り除くんです。何かというと、このカナンの地が罪に満ちた、悪に満ちた土地ではなくて、罪が全くない神の国、天と全く同じ天の写しになっていく。天のエルサレムと同じように、この地のエルサレムもなっていく。そこにイスラエルだけではなくて、異邦の民も望めば加えられるということです。徹底して清めていくんですね。五章の最後には、この御使いが現れてこう言ってます。13節ですかね、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。ヨシュアでさえまだ敵か味方か、私たちもそうですね。誰かを敵か味方か、自分の利益になる人なのか、それとも自分を害するものなのかということで人を分けていきます。でもここではどちらでもないというんですね。主の軍の将としてきたということです。私たちはお互い血肉の争いをすることに終止符を打って、みんなで一緒に神の御言葉に、イエス様についていって、そして本当の敵であるサタン、悪魔と戦っていく、いや主がされた勝利を掲げていく民に加えられていくということです。で、このあなたの足の履物を脱げって言いますね。私今こう靴を脱ぎますけども、これモーセにも同じこと言われましたよね。エジプトに戻るときに、あなたのいるところは聖なる、神の聖なる場所である。でもこれから足でこの約束の地を踏みしめていくんですよね。踏むところはことごとくってありました。裸足で行くんでしょうか、靴を履き替えていくんですね。神の靴なんですか、平和の福音の備えを履くっていうことです。これまでの靴ではヨシアも何らかのこの履物を履いていたわけです。ですから脱げって言われたわけです。私たちもそうです。これまでの自分のやり方、私はこれがいいとか、 あの人は嫌だとか、私たちの本当に罪深いパターン、あるいは傷とか重荷とか、それをもうそのまま歩くのではない。そうしたら約束の地を清めるどころか、かえって怪我してしまいます、ね、そうではなくて、それは脱いで神の平和の福音の備えだけを履いていくという。ちょっと暑かったらどっかつけていただいてもいいですか。大丈夫ですか。もうあと2分ぐらいで終わるはずなんですけども、はい、そうなんですね。で、6章、いよいよエリコの町に来ました。エリコの町ではこの城門が固く閉ざされて出入りする者が誰一人いなかったって最初の説があります。いいですか。門が閉ざされて門を出入りする、どういうことですか。究極的には門というのはイエス様のことですね。私が門だと、門であるってイエス様おっしゃいました。そして私の上をこの御使いが行き来する、まあ、ヤコブが見たこの天のはしごもそうですね。天と地を結ぶはしごであり、神の国の門である、イエス様を自由に出入りする。黙示録の最後の新しいエルサレム門はもう閉じることがないってあるんですね。開いたままです。でもエリコの町は固く閉ざして誰も出入りする者がいなかった。そうなんです。恐れによって本当の門を出入りする者がいない。そしてそこで、ヨシアを通して神様は言われました。7つのお羊の角笛を持ちなさい。祭司がですね、7人の祭司が、でお羊の角笛を持って、まず毎日このエリコの城壁の都の町の周りを一周みんなで静かに歩くんですね。最後7日目はこれを吹き鳴らして、最後に7周歩いて、祭司たちがこの角笛を吹き鳴らした時にみんなは時の声を上げて、すると城壁が崩れ落ちるって言うんですね。皆さん信じられますか。でもこの御言葉に従ったとき、それはなったんですね。そんな7日目なんて言わないで、もう初日からやってくれればいいのにと思うかもしれませんが、これは週7日、毎日御言葉に従うということです。いやもうね、5日間従ったから、6日目はちょっと休んでね、最後7日目にもう1週増やそうとか、そういう自分たちの考え、そういう履物はもう私たちは脱いだんです。そして神の御言葉に従っている神様が、6日間は1週だけ、最後7日は7週やってみようと、それに何の意味があると思うかもしれません。私たちいろんな御言葉に、でも意味があるのは神様に従ってみるってことですね。その時に何が起こるか。このお羊の角笛っていうのは民数記でみんなを集める時に銀のラッパを2本吹き鳴らしました。それは戦いのラッパです。でもこのお羊の角笛っていうのは、このショファールってものですね、これは戦いのラッパじゃないんですね。平和のラッパなんです。そしてヨベルの年に50年の解放、ちなみにヌンの子ヨシュアのヌンっていうのは50を表すそうですけど、ヨベルの年の解放、リセット、新しい、復活がやってきたという、その祭司が笛を角笛を吹いた時に、民は何ですか。じゃあ私たちもその戦いに参加しようと言って、城壁をなんかコツコツ叩き割るんでしょうか。違うんですね。モーセは、ね、声を上げなさいと言われたのに叩いちゃいました。今回も時の声を上げなさいって言われて、でもみんなで城壁叩くんじゃなくて声を上げたんです。敵が一番嫌がる攻撃であり最大の防御というのは、私たちの賛美と祈りの声を上げていくことだからですね。私たちの何かこの作業ではないんです。私たちの礼拝を一番嫌がるからです。神の御言葉に従って声を上げていくことを嫌がるからです。それをしていった時、この城壁が崩れ去りました。でヨシアは言いました。このエリコの再建を企てる者、もう一度城壁を立て直そうとする者は、立て直し始める時に調子を失い、また門を建てた時に末の子を失う、そういう呪いの言葉を残した。これ何か、実際に後のこのイスラエルの王様の時代にそういうことをやって子供を失ってたということも起きました。 まあ、それもあるんで、今未だにエリコの城壁っていうのは建て直されてないんですね。発掘作業がそれ以上進んでいかないんです。みんな怖いからです。でもこれは表面的なことじゃないです。霊的なことです。私たちが崩されたエリコの城壁というのは、私たちのこの罪深い神様がいらないと自分の生き方をしていくという城壁が見事に崩されたわけです。違法の民の町が崩されたということです。違法人である私たちが崩されて、神の民とに加わっていた、神の家族に。それを立て直していく、いや私は私で生きていきますからというエリコの城壁を私たちが立て直そうとするとき、神様はそれは命に関わるよということですね。いや命を失うよということです。ですから私たちはエリコの城壁を立て直して、神様との間に異邦人だからどうせ私はと言って壁を作っていることをするのではなく、神様のその囲いの中に入っていかなければなりません。ところが神様はエリコの町を清潔しなさいと言われたのに、アカンという人がこの実は神様のものを、エリコの町のものを取ってたんですね。このシヌアルの美しい街灯7章の21節にあります。シヌアルというのはバビロンのバベルの塔のね、バベルのところです。シヌアルの美しい街灯とか銀とか金の延べ棒とかを自分のテントに隠してました。地に隠した。地に隠したって何ですか？タラントを地に隠したってことです。ものすごい価値ある、この世では価値ある財産と言われているものかもしれません。でも私たちはこの世でどれだけ値打ちがあるからそれはもったいないとか、それは捨てるんじゃなくて取っとこうとか、それが命取りになるんです。ではなくて、価値あるものでだとされているのであれば、なおのことそれを手放していく、それが捧げ物になっていく。そして私たちはさらに比べようのない価値ある永遠の命をいただいていかなければならない。いや、それができるんですね。まあ、この後もこのラハブと家族だけではありません。このギブオン人というこの大きな町ごと、イスラエルの民に加わっていったりしました。もうそこら辺は皆さんこの今週ぜひ吉明読んでいってください。そしてそのギブオンの町はベニヤミン族の町にたらいました。ベニヤミン族って何ですか？サウルとパウロ、ベニヤミン族ですね。パウロは異邦人に宣教していきましたよね。このギブオンがベニヤミンの町に数えられたということは、これくじで割り当てられたんですよ。最初のくじをベニヤミンが引いたら、そのギブオン変装して遠くから来ましたって言って、で私たちの奴隷になるけどそれでもいいのかというか、いやそれでも結構です、もう私たちの命を救ってくださるんだったらよろしくお願いしますと言って、本当にへりくだってイスラエルに仕えていった彼らが異邦人の救いの先駆けとなっていた。そして最後に、ヨシュアはこう言います。あと2箇所だけ見て終わりたいと思います。23章の3節、もう約束の地をですね、このことごとくこの歩き回って、でその土地も割り当てできました、12部族に。その時に最後にこのヨシュアを通して、ヨシュアはもう老人になったってあります。最後に神様から言われたことを語るんですね。23章の3節、あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だって言うんですね。あなた方が戦ったんじゃない、実際に声を上げただけなんです、みんな。でも主が取り除くべき罪は取り除いてくださり、また神のために加わりたいというものは救ってくださったんですね。それが主の戦い、分けていく。この戦うという言葉はラハムという言葉です。ベツレヘムのレヘムです。ベツレヘムってどういう意味ですか？ベツってのは家です。レヘムはパンですよね。パンの家。戦うっていうのはパンを食べるっていうことなんです。パンって何ですか？命のパン、御言葉ですよ。本当の戦いというのは、私たちが血肉でお互いどっちが偉いとか、ね、人同士国同士で戦ったりするものが戦いではないんです。またサタン敵と何か私たちの既得権益を奪われないように、それでそれが脅かされたら敵に攻撃されたとか、また自分の思うようになったら主が救ってくださった、そんなこともないんです。本当の戦いというのはラハム、御言葉を食べるかどうかという戦いなんです。神様が もう必死になって私たちにですね、最初は離乳食のような柔らかい御言葉、それから硬い御言葉を私たち食べられるようになったら、そして御言葉を食べ続けることでしか生きられない私たちに、なんとか口を開いて食べてほしいと、イスラエルの民の異邦の民、私たちにも神様御言葉を、そして、それでも食べない私たちに御言葉、神の言葉なる神であるイエス様がまさに受肉して来てくださいました。このイエスを食べてほしい、その御言葉を食べて生きるか。でも敵は何とかして御言葉だけは食べないように、御言葉を食べたとしても他のものももっと食べるように、私たちをさまざまなメディアとか情報とかいろんな仕事とかやった方がいいように思えることとかで、私たちをいろんなものを食べていく、食べさせることで御言葉の味が何だかわからないようにさせていく、これが戦いなんです。この戦いにイエス様勝利してくださった、その勝利を掲げて私たちは戦い続けていくんですね。最後に24章の15節読んで終わりたいと思います。24章の15節、ヨシュアは最後十二部族のためにもう約束の地に入って、でもまだ整列されきってないですね、民が残っているんですね。でいろんなこの偶像礼拝に誘われていったりします。この後でもあなた方はもうあなた方が使いたいと礼拝したいと思うものを拝めばいいと、でも私と私の家、私の家族は主に使えるって言いました。15節の下から2行目一緒に読みましょう。私と私の家とは主に使える。私の家って別にハウスじゃないですよ、私のファミリー、家族、ホームということです。で、どうせこれからあなたたちは神を裏切るだろうと、だから好きなものを使えればいいって、もうヨシアは最後ですね、もう半ば呆れるように言ったんですね。でもみんな十二部族言いました、いや、いいえ、私たちは主に使えます。21節ですね、21節で、あなたたちはどうせ主に使えながらも他のものにも大事にしたり、あるいは主をないがしろにして他のものに使えるだろうと念押ししてやれましたけど、皆さん一緒に、いいえ、私たちは主に使えます。で28節最後、こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出したってあります。ヨシア、イエシュアですね、イエス様は最後全世界に出て行って、この主の福音を述べ伝えよう、あなたたちは証人となると言いましたね。そのようにそれぞれに割り当て地に送られたということで、自分の家族のところにですね、知らない見知らぬ土地じゃないです、自分の家に帰っていた、使わされたということです。さあ皆さん、私たちもそれぞれの家庭に、あるいは親類の中に、あるいは職場に、学校に使わされてきます。自分の持ち場、自分の家の神様はそこが本当に肉の思い、罪を捨て去って神の国の平和、愛の中に生きていくものとして、私たち異邦の民をも招いてくださった。なんと大きな愛でしょう。この神様と共に私と家族は主に仕えると、本当に私たちは生き抜いていこうではありませんか。皆さん、もし お立ちいただける方はですね、立っていただいて、みんなでぐるぐる今7周回りたいところなんですが、今日は私たち自身、私自身がの中にある聖絶されるべきこの、本当に罪と肉の思いですね、自分のやり方方法で生きていくという、神に頼らないというものが本当に滅ぼされ、その城壁が崩されて、でも私の中にあるラハブとその家族、私と家族はヨシュアだけでない異邦人だけども、私もあなたの命に一緒に入れてください、救ってくださいという、そこがだけが残っていくように、今その場で7周ぐるぐると回ってみたいと思います。そしたら私がこの角笛を吹きますので、そしたらみんなでおーと時の声を上げて、一緒に私と家族は主に仕えるという歌を歌っていきたいと思います。座ったままの方も結構です。何か回してください。首を回すとかですね、目を回すとか何でもいいです。何かを 7回回すことで、私たちの中にある 神様がいなくてもという部分を整列して、そして私たちの中にある異邦の民の救いをだけが残っていくように歩み出していきたいと思います。それではその場で7周回ってみましょう、はい、1、2、3、4、だんだん目回ってきましたね。5、6、7、ちょっと分かんなくなってきました。じゃあその笛を吹きますので、皆さんでしようという声を上げていきましょう。賛美していきましょう。主よあなたの、
主よあなたの臨在で私たちの家を満たしたまえ、私と家族は主に仕える、私と家族は主に仕える、私と家族は主に仕える、主に仕える。
二節、主よあなたの御前、
主よあなたの御前で清く生きることを誓います。私と家族は主に仕える、私と家族は主に仕える、私と家族は主に仕える、主に仕える、
主に仕える、
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 主に仕える。
主よ、本当に私と家族は主に仕えていく、本当にあなたの平和、あなたの愛、あなたの永遠の命に今はまだ、昨日まで今日までは信じられなかったかもしれない、でも家族も共にあなたのその命に入っていくこと、ラハブと家族が入っていたように、ギブオンの民が入っていたように、異邦の民である私たちをも見捨てることなく、あなたが強くあれ大きくあれと私が抱きかかえるその手をしっかりと握って、私の命を受け取りなさいという、その命を受け取っていきます。神様感謝します。今一人一人のその家庭の上に、今日は母親祝福の祈りをしましたけれども、父親も兄弟も子供たちもみんなあなたの命に入っていくことを信じて祈っていきます。イエス様の御名で祈ります。アメン。
アメン。